サムティ IR セミナー in 富山。この時間は11月21日に富山で開催したサムティ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3244東証一部上場サムティの IR 活動の一環としてお送りします。
サムティは創業以来不動産開発および賃貸を中心に業用拡大、サムティレジデンシャル投資法人のメインスポンサー、2019年5月に大和証券グループ本社との資本業務提携契約を締結、10月に提携内容を拡充、本年1月には中期経営計画を刷新、安定収益拡大に向けグループ資産1兆円を目指す。それではご紹介しましょう。証券コード3244東証一部上場サムティ経営企画部 IR 室長の城塚泉さんです。皆様拍手でお迎えください。
ただいまご紹介に預かりましたサムティ株式会社の、IR 室の城塚と申します。当社のご説明をさせていただきます。サムティグループはですね、大阪発祥のマンションデベロッパーで東証の一部に上場をしており、証券コードは3244でございます。ワンルーム 1LDK といった、大体25平米前後の賃貸マンションを中心に開発を行っております。主に投資用のマンションを開発しておりますので、名前を聞いたことがないなとかいう方もおられるかと思いますが、来年の12月には創業40周年を迎える歴史のある会社でございます。現在の代表取締役社長は小川康弘でございます。当社の3代目の社長の小川はもともと銀行出身でございまして、ただ当社でももう20年以上を経ており、現在54歳と若くエネルギッシュな社長のもと、みんなで成長を目指しているところでございます。おととしの2月から、大阪東京の日本社体制としておりまして、大阪本社は新大阪駅の近くに、また東京本社は東京駅の近くにオフィスも構えております。現在札幌、東京、名古屋、広島、福岡に支店を、また新宿、横浜、神戸に営業所を設けております。地方を中心としたビジネスを展開しているのが当社の特徴でございます。2021年の8月の、資本金は162億、総資産は約3330億円となっております。当社の遠隔についてご説明を申し上げたいと思います。サムティは大阪市東淀川区で1982年に創業いたしました。来年で、創業40年となります。不動産の売買、賃貸、管理から始まりまして、その後、不動産開発を手掛けております。創業当初は分譲マンションも手掛けておりましたけれども、バブル経済やリーマンショックを迎える中で事業を絞りまして、現在は投資用マンション専業でございます。当社のビジネスモデルは個人に一室ずつ販売するというふうな、分譲マンションというタイプではなくてですね、一棟丸ごとを、ファンドさんなどに売却するビジネスでございます。いわゆる B2B のビジネスですね。で、売却先としましてはリートですとか外資系のファンドさん、あとは個人不動産投資家向けの販売会社さんなどに、物件を売りしているという、そのような会社でございます。その後2006年にはホテル事業に進出いたしまして、当初は2つのホテルの運営を行っておりましたが、数年前から複数のホテルの、開発運営にも取り組んでおります。2007年、ヘレクレス、現在の東証ジャスダックに上場しまして、2011年にはプロパティマネジメント事業に進出いたしました。不動産の管理会社を立ち上げまして、2012年にはアセットマネジメント事業に進出、資産運用会社を立ち上げました。 そして2015年、サムティレジデンシャル投資法人を設立しまして、同年の6月には東証ゼーリート市場に上場しております。時を同じくして私ども当社もですね、東証一部への市場変更を行いました。そしておととしの5月には大和証券グループ本社様からも資本参加をいただきまして、大和証券グループ入りをいたしました。大和証券グループ様のお力も借りてですね、さらに成長していきたいというふうに考えております。また昨年の12月ですけれども、ベトナム最大手のですね、不動産デベロッパーである、ビンホームズジョイントストックカンパニー様と、ベトナムハノイ市において共同して、分譲住宅事業を開始いたしました。本格的に海外進出を行っております。そして今年の1月には中期経営計画を見直しまして、サムティ強靭化計画アフターコロナ版を公表させていただきました。ここからはですね、サムティの事業内容のご紹介をさせていただきます。まずサムティグループのビジネスモデルのご説明をさせていただきます。サムティグループにはですね、資産運用を行うサムティアセットマネジメント、建物などの管理を行うサムティプロパティマネジメントや、ホテルを運営するサムティホテルマネジメント、海外事業を行うサムティアジアインベストメントがあります。リートのサムティレジデンシャル投資法人の資産規模はですね、現在1438億円となりまして、上場時の資産規模は実は305億円でしたので、6年で約 4.7 倍となっております。また11月9日にはですね、当社がメインスポンサーとなる2つ目のリートですね、サムティジャパンホテル投資法人を設立いたしました。続きまして、当社の事業セグメントにつきましてご説明をいたします。事業セグメントは大きく分けて3つの事業になります。で、一番ウエイトが大きいのが、不動産事業でございます。賃貸マンション、ホテルなどの企画、開発、販売を行っています。いわゆるデベロッパー事業ですね。で、土地を仕入れて設計、開発、リーシングして売却する、一連の事業ができる仕組みを持っております。レジデンスの開発物件の概要としましては、まあ、5階から15階建てぐらいのワンルーム 1LDK、 だいたいワンフロアに5室から20室程度といった仕様の建物でございます。1棟あたり小さいもので約5億円、まあ、大きいものでも20億円くらいの規模のものを開発しております。自社で保有開発するだけではなくて、皆様からお預かりした資金で不動産を運用する資産運用業務も行っております。不動産賃貸事業はマンション、オフィス、ホテルなどを全国に保有しておりまして、テナントへの賃貸と管理を行うサムティグループの安定性を担保する基盤事業でございます。全国で100棟以上の賃貸資産を保有しておりまして、賃貸事業、リーシングから物件管理までの広範な業務を当社グループ内で一気通貫によって実施ができるという体制を構築しております。自社物件の開発経験に基づいて賃貸ニーズを踏まえ、数々の施策を機動的に実施しまして、賃貸マンションにおいては 90% 以上の高い稼働率を実現しているところでございます。景気に左右されない安定した賃料収入を確保しまして、バランスの取れた資産ポートフォリオの構築を実現しています。その他の事業はですね、サムティグループが保有運営する、ホテルの客室収入ですとか運営報酬を収益の基盤としまして、まあ、その他には工事収入、分譲マンションの管理業務事業となっており、保有資産をリートに売却した後もホテルマネジメントや物件管理を受託することで継続的かつ安定的にフィーを収受できる仕組みを構築しております。こちらからはですね、今年1月に中期経営計画を見直しまして、新たにアフターコロナ版を策定いたしました。見直しの背景でございますけれども、新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中、この1年でやはり変わるもの、 変わらないものが随分分かってきたのではないかということです。で、変わらないものとしましては、やはり私どもが事業としております賃貸マンションのマーケットは景気変動の影響を最も受けにくい、安定したアセットであることが確認できました。またホテルについても、昨年秋まで実施されていた GoTo キャンペーン時のですね、稼働の戻り方は想定以上でした。当社のホテル、特に京都のホテルはコロナ前以上に宿泊単価も上昇しまして、稼働率も 95% を超えるような、そんな状況となりました。また緊急事態宣言解除後の足元のホテルの稼働は平日でも 70% 前後、休日になりますとですね、京都、広島、博多を中心に 90% を超えているホテルが増えてまいりました。見直し後の計画の基本はですね、1つ目、開発して保有するビジネスへの転換。2つ目、ホテルリート設立に向けた取り組み。3番目、地方大都市圏における戦略的投資。で、4番目は海外事業での収益基盤の構築。と、4つとなります。また具体的な数値目標としては、新しい中期経営計画では2025年11月期における売上高2200億円、営業利益を350億円、ともに2020年11月期の倍の数値目標としております。今回大きく変更したのがこの基本方針1の開発して保有するビジネスへの転換です。これまでは完成したレジデンスについて速やかに売却して利益を上げるという回転ビジネスでございましたけれども、これをですね、物件竣工後3年間保有します。これはですね、現在もやはり不動産の価格は上昇基調、上昇しております。実際ですね、で上昇していることもありますので、3年後に売却しても価格は下がらないと当社では考えています。そうすると、3年間の賃料収入ですね、を享受できるというメリットがあるので、新家賃収入をしっかりと享受した後に、当社がメインスポンサーとなっている、サムティレジデンシャル投資法人の方に、売却。これにより売却後もフィー収入であったり、手数料収入や投資の配当金収入も得て、売却後も継続的に収益を上げていく体制にできるようにしております。ホテルの環境でございますが、GoTo キャンペーンの時ですとか、現在も需要の戻り方に表れていると思うんですけれども、日本は今後もやはり政府による環境業支援および法律の外国人旅行者の受け入れ環境整備を継続するという姿勢が続くことが見込まれる中ですので、海外旅行者の訪日意欲は依然として高い状況となっております。国内の観光の意向については、約7割の方たちが国内旅行に行きたいと意欲を示されております。で、コロナワクチンの接種が普及しまして、感染状況が落ち着いた後は国内宿泊の需要は確実に戻るものと考えております。またホテルリートも設立いたしましたので、できるだけ早い段階で、上場を目指していきたいというふうに考えております。海外事業の収益基盤の構築につきまして、当社グループは2019年に、シンガポールに拠点を設けまして、ようやく一つベトナムでの大きなプロジェクトを着手することができました。これを機に海外の特に東南アジアの成長を取り込んでまいりたいと考えております。中期経営計画における事業戦略につきましてご説明を申し上げます。2020年11月期の当社の収益構造でございます。で、営業利益の173億円のうちキャピタルゲインですね、いわゆる売買による収益が 85% で、インカムゲイン、これいわゆる家賃収入などの安定した収入が 15% という比率になっております。5年後の目標とする収益構造なんですけれども、2025年には営業利益を350億にしまして、その内訳の 50% を 安定した収入とすること、また2020年11月期の7倍を目標としております。で、今期から保有資産の拡大を目指す体制としますので、国内のキャピタルゲインが減少をしてしまうということからですね、これを補完するために海外事業でのキャピタルゲインを増大させる計画でございます。このような収益構造とすることで、より安定したキャッシュフローで、固定費、特に販管費を賄えるような体制の構築を図ってまいります。また開発して保有するリートへの売却を行うことで、グループ資産の拡大を図ってまいります。今後の5年間の目標として、グループ資産1兆円を掲げております。続きまして、桜プロジェクトに、ベトナムのですね、桜プロジェクトのお話でございますが、ベトナム最大手の不動産デベロッパーのビンホームズ社との、共同事業でございます。首都ハノイで、総人口8万人以上を見込む大規模なスマートシティ開発の一環でありますザ・サクラプロジェクトに参画をしております。日本ブランドの設備や和風庭園を導入することで、快適な住環境を整えた仕様で、他のエリアとの差別化を図っており、投資額が総投資額約350億円という国内では例を見ない大規模なプロジェクトとして、当社グループがこれまで培った日本の品質を国境を越えて世界に展開してまいります。当社が開発を行っているのは、このスマートシティの中は58棟なんですけれども、その中のたった4棟でございますけれども、このうち1棟の684戸につきましては、もうすでに販売が開始されておりまして、これ7月上旬ってちょっと少し古い情報なんですけども、290戸の申し込みがすでにあったという形でございます。完成は2022年から2023年を予定しております。続きまして、ここでですね、当社が認識をしてますセグメント別の市場環境について少しお話しいたします。でアセット別の、市場環境、当社がビジネスの中心としておりますレジデンス、住居ですねにつきましては、賃料水準、稼働率に大きな変化はございません。そうですね、路線価ですとか工事価格が下落をしていると世の中結構言われてたりするんですけども、実はですね、実際に取引されている価格は全く変わっておりません。下がるどころが上がっていますね。ですので、現実とのギャップが非常にあるなというふうには感じております。で、郊外への移住についてなんですけども、実はその本当にごく一部のケースではないかというふうに私たちは感じております。でホテルにつきましては、波を打ちながらですが、稼働は少しずつ上昇傾向でございます。当社が関与しているホテルでも、先ほどの話の通り、昨年は休業を余儀なくされたホテルもありましたけれども、今の週末などについては 90% 程度の稼働となっているホテルもあります。でまた出張需要もしっかりと戻りつつあるなというふうに感じております。ワクチン接種がですね、進みまして、コロナの感染状況が落ち着きますと、ホテルの需要は必ず戻ると想定をしております。オフィスにつきましてですけれども、東京都心部と地方の二極化が進み始めたのではないかというふうに捉えております。東京はですね、やはりテレワークの普及などによって、賃貸フロアの縮小などですね、が、顕著です。で賃料も下落トレンドが継続をしております。ただしですね、大阪ですとか名古屋、札幌については、やはり新規の供給が限定的であるということもありまして、あとはやはりテレワークの普及ってどうしても東京中心なんですよね。ですので、地方ではなかなかテレワークに、移せないという会社様も多いというふうに聞いておりますので、地方についてはまだまだ供給が限定的なこともありますので、オフィスニーズは健在であるというふうに考えております。私どもの決算は11月末でございますので、もうあと間もなく第40期の決算を迎える状況でございます。 この11月期の業績予想につきましてはですね、3月と6月と9月の3回情報修正及び増配について公表をさせていただきました。コロナ禍におけましてですね、なかなか精緻な予想が難しいこともありまして、3月と6月については、レンジでの開示とさせていただいておりましたけれども、9月にはやはりもう角度の高い、集計が実施できる見込みであることから確定値に修正をいたしました。売上高は890億、営業利益は100億で、経常利益は130億、当期純利益は135億という予想とさせていただいております。当期純利益は昨年比より増える想定でございまして、9期連続の増益を見込み、過去最高益となる予定でございます。また年間配当につきましては、前期比8円増額の90円を予定としております。レジデンス開発ですが、今後ますます開発物件が増えてまいります。現在合計136棟、約9500戸ですね、全国で開発を進めておりまして、2年前ですかね、広島エリアに私ども拠点を出したんですけども、広島も今、14、5棟開発をやっておりますので、開設から2年経ちますけれども、非常に順調に開発の物件の案件なども情報をいただきまして、しっかりと包んでいるというところでございます。まして、ホテルオフィスの開発計画ですね。これから、またホテルがいくつかできてまいりますけれども、記載の通りですね、かなり大型のもの、シックスセンシス京都ですね。これ東山の馬町というところにできるんですけれども、これ日本で初めてのブランドだそうです。インターコンチネンタル系ですかね。シャングリラ京都二条城、これ二条城のちょうど北側にある、シャングリラですね、東京に続いて1つ目のシャングリラブランドのホテルになります。だいたい1泊10万円ぐらいだというふうに聞いておりますので、海外の富裕層の方、日本の富裕層の方向けに、施策をしております。ホテルはやはりですね、ビジネスホテルはもう皆さんご存知の通り、かなりもうビジネスホテルお腹いっぱい状態でたくさん立ってますので、ただ日本はやはりこういうラグジュアリー5つ星ホテル4つ星ホテルっていうのがまだまだ不足をしている状況ですので、私どもとしましてはそのビジネスホテルをこれから作っていくということではなく、こういう少しラグジュアリー系のホテルをしっかりと作っていきたいと、そのように考えております。続きまして、賃貸事業ですね。これはもう計画通りに進んでおりますし、このまま、着地をしっかりできるかなというふうに感じております。続きまして、地域別、私どもが保有している地域別、地方が多いという状況になっております。首都圏が 約10%、それ以外は全部地方という形になっております。あとはレジデンス の稼働率もの推移もですね、 95% 程度で推移をしております。地方ですけれどもしっかりと 95% を確保できているというふうな状況になっております。続きまして、リートの取り組み、ホテルリートを今設立をしておるところでございます。5月にですね、ウェルスマネジメント様とのこちらの会社様、ホテルとか旅館の再生の開発に強みを持つ会社なんですけれども、こちらから物件の供給などをいただいて、大体、上場当初は1000億ぐらいを思っておりますけれども、最終的には3500億ぐらいの規模になるようなパイプラインがしっかりと準備がされているというところでございます。こちらからトピックスなんですけれども、確認いただければいいかなと思いますので、また皆様ご確認いただければと思います。株価のお話ですね。コロナの時は一瞬どうなるかと、もう1000円を切るんじゃないかというふうなビクビクでした。私 IR 担当としてですね、ですけど今はありがたいことに2500円をしっかり超えてきましてですね、株価が上がると利回りが下がるというのは常ですけれども、もともと 6% とか利回りあって、今はおかげさまで 3.6% という利回り、それでも他社不動産業の他の会社様と比べてもですね、まだまだ高い状況が続いておりますので、ぜひ皆様もよろしければご購入いただければというふうに考えております。 時価総額も1000億をしっかりと超えてまいりましたので、今後もですね、売上ですとか利益をしっかりとお約束しているものを達成することによって、皆様からご評価をいただけるのではないかというふうに考えております。配当方針は基本的には、配当成功 30% を目標としております。で、今期につきましては、中間配当が39円、で期末の配当が51円、で年間配当90円を予定させていただいております。5期連続の増配を予定しております。続きまして、株主優待制度、こちら皆様のすごくご関心いただけるんじゃないかなと思っておりまして、私様のホテルを開発ですとか運営をしておりますので、その関与をしています13ホテルの、無料宿泊券に昨年からですかね、変更をさせていただいております。開業間もないメルキュールホテル、メルキュール京都ステーション、これアコーさんブランドのホテルです。あとはですね、これもアコーさんのイビススタイルズ名古屋などですね、非常に新しいホテルもこの中に組み込ませていただいておりますので、1枚持っていただきますとイビスは泊まれるかなという形ですね。あとは今後なんですけども、今年開業しておりますエスペリアホテル福岡中洲ですとか、あと10月に開業しましたオークッドホテル京都御池などですね、もう来年の2月の株主総会以降にご送付させていただきます優待券でご利用いただけるホテルに追加となりますので、まだ買っていただいたら権利を入手していただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆様のホテル、私どもが開発したホテルをぜひ皆様見ていただいてですね、ぜひリピーターになっていただきたいという趣旨で優待券の配布をさせていただいております。で、最後にですね、私どもの広報の、お話をして最後とさせていただきます。ですね、事前にですね、ご質問の中に丸の話がありました。で、私はもう3つ目ですかね、丸を使って第3弾の今全国つつ裏裏編という、丸の CM を流させていただいています。で、それ以外に琴山なのであれですけども、大阪にはですね、地元の大阪ではいくつか看板の掲出をさせていただいてます。グリコ、皆さんこれご存知だと思う、グリコの看板の横ぐらいにあります。最近よくコロナのニュースになると必ずここが映るという、大阪のニュースになるとここが映るという場所でございまして、私どもの会社の名前もよく出ております。で、あとはこれ新大阪駅の御堂筋線の新大阪駅の階段ですとか、あとはこの軌道シートなんかにも看板を出させていただいております。最後にですね、私どもオリックスバファローズ様のスポンサーをさせていただいております。ぜひですね、看板も掲出させていただいております。ガイアフェンスですかね、はい、ですのでテレビをご覧いただけますとサムティの看板が出てまいりますので、ぜひご覧いただければと思います。私のからの説明は以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。サムティ IR セミナー、ご出演は証券コード3244東証一部上場、サムティ経営企画部 IR 室長の城塚泉さんでした。城塚さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
サムティ IR セミナー、この番組は証券コード3244東証一部上場、サムティの IR 活動の一環としてお送りしました。